キュメンテーション第5章の、Why it's worth it to invest in internal documentation の、3回に分けた最後ですね。前回は、ドキュメンテーションをやっていくにあたってカノニカルインデックスを作ることだったりインフォメーションアーキテクチャを組むことが大事だというお話でした。またオーサリングエクスペリエンスも大事だけどツールは一つに寄せましょうという話もしていました。この最後のパートでは、ドキュメンテーションそのものよりもその周辺で大事なことについて触れていっています。そのセクションのタイトルは Getting More Out of Content ということで、なんだろうな、コンテンツからより多くのものを得ることですね。で、その下中入っていくと、まずサーチですね。検索から始まってます。どんなにいいコンテンツでも見つからなければ意味がありません。しっかり整理されたコンテンツだけがブラウジングエクスペリエンスを生み出すわけではなくて、検索エンジンにデータを与えて、検索結果を良くしていくことも大事です。なるほど。欲しいものが分かっているときに、検索が情報を取ってくる楽な方法というのが、楽な方法であって、ブラウジングっていうのは、そういう検索するときにうまいクエリが思いつかなかったときだったり、どこから手をつけたらいいかわからないときの良いフォールバックオプションとなります。そうですね。いきなりトップページを見て、その中掘っていって、ものにたどり着くというのは、困難で、今困っていることがわかっていれば、その後を入力してみた方が早いですもんね。で、続けると、後から検索できるようにするのも悪くありませんと。エンジニアが50を超えるようになるまで、50人を超えるようになるまでは、いいサーチソリューションにリソースを投じなくてもいいでしょう。ナレッジベースツールに溜まった情報を、検索するための検索エンジン、情報のための検索エンジンが付属しているかもしれません。そうですね。GitHub のリードミーとか、GitHub でリードミーじゃない、マークダウンをいっぱい書いていったときに、リポジトリの検索を使うのが、どれだけ役に立つかっていうと、どれだけこう意図しているものと近いのかっていうと、わからんとこはありますよね。検索エンジンって、面倒だからっていうのももちろんあるし、ドキュメントを構築する側にとって、あまり、検索が必要って思わないですよね。ドキュメント構築した本人だから、構成っていうのは分かってて、どこに何があるか把握しているので、そういう困ったっていうのを想像することが少なくて、過小評価してしまう部分はあるんじゃないかなと思います。OSS だとしたら、今だとこうアルゴリアみたいな便利サービスがあって、ポンとドキュメンテーションに添えるように埋め込んで、いい感じの UX を提供してくれるみたいなものもありますし、UX そこまで気にしないなら、検索対象のサイトを指定した状態で Google を使えるようにしておくみたいなのも、昔からある手段ですよね。どうしてもちょっとあれで検索してるとなんとなく不便感があるのは個人的な体験なのかな。ただ、内部的にそういうサービスを使うわけにはいかんので、アルゴリアに、社内の取得するべき情報を全部入れるっていう決断をするのを、会社でやるのはなかなかめんどくさいので、使うって選択肢に上がりにくいんですが、人が代替して、チャットで、質問のポイントを返したりみたいなのが関の山ですよね。とか、Google ドライブとかに、ドキュメントをいっぱい書いていたとしたら、検索自体は機能して、該当するドキュメント、該当する言葉が入っているドキュメントみたいなのを取り出すのは、成立するかもしれないなと思うと、クリティカルないい手段っていうのはない感じがして、やっぱりちゃんと自分で作らないとなという気持ちになってきますね。ただ、この中で触れられているように、50人もエンジニアがいるわけでも、ない組織で今働いている性質上自分にとってはどうしても目をつむらざるを得ないような場所ですね。で、次のサブセクションに行くと、Getting More Out of Content のもう一つが、Automate Testing、自動テストですね。Steps in a Runbook or Code Examples in Guide、ランブックにある各ステップだったり、ガイドにあるコードの例自体を自動テストしない理由はありませんよねって迫ってきています。動かないサンプルは時々使い物になりませんし、 コミット即時でドキュメント上のサンプルコードが動くことを CI ツールがテストして反復して確認するべきですっていう。いや、言ってることがまさにこう、ストライプの人っぽいなという感じがして、彼らの API ドキュメント、表に載ってる API ドキュメントに出てくるサンプルコードっていうのがそのままターミナルに貼ったり、まあ、あの各言語のコードもあるんですけど、実行したらそのまま本当に API が動作するんですよね。API のこう、まあでもこう、API の使い方のドキュメントなら、まあ単純なことかもしれないですけど、これ自体はドキュメントのフォーマットが厳格に定まっていれば、まあできないことはないなというのが個人の感想です。なんか、なんつうかな。これ自体を、まあ書く人がちゃんと、なんだろう、厳格、そのフォーマットですね。実行可能であるっていうのが、なんか、さらっと書いたコードブロック、自体が実行可能ってどういうコンテキストで言ってるのか全然わからんので、まあメタ情報をつけてあげないといけなかったりするし、まあ、もしくはこうドキュメント全体でのなんか何らかのメタ情報を持っていないといけないみたいな構成が予測されます。まあどうなんだろうな。例えばこう何か OSS ツールの Getting Started なドキュメントがあったとして、それを CI でテストしますってなったら多分 Docker みたいなんでコンテナが立ち上がってそのコマンドを順番に実行させていくみたいなのがあり得て、ただまあどうだろう、それを実行させてって逐次エラーが起きないぐらいならできそう、簡単にテストできそうなんですけど、そのコンテナ上で行われたコマンドによって何が変わるかまでちゃんとテストされてるべきってなってくると、なんだろう、ドキュメントに書いてあるものをテストしましょうのレベルを超えていて、もっとメタ情報だったりテストケースでエクスペクテーションがしっかり書かれないといけなくなるような気がして、うん、なんだろう、ドキュメントを書いてそのドキュメントのテストを別で書くような状態が予想されますよねってなってくると、もうドキュメントももはや一つの開発対象なのではという感じはしてきます。まあなんというかな、インフラストラクチャーアズコードと話は似ていて、まあなんだろう、まさにドキュメンテーションアズコードみたいな状態になっていくような感じがしますね。というところで、ゲッティングマートオブコンテントは、サーチオートメイトテスティングで、あともう一つあんのかな。あ、これがで最後のセクションになってんのか。というので、ゲッティングモアアウトオブコンテントのセクションは終わりで、最後のセクションが、シェイピングザカルチャーということで、カルチャーを形作るかな、カルチャーのシェイプを生み出すという内容で、インターナルドキュメンテーションへの、インベストをここまで解いてきた第5章だったんですが、次の3つのサブセクションを説明することで最後となりました。長かった。で、3つ大事なサブセクションがこう提示されていて、1つ目が、Defining Standards and Best Practices。スタンダードとベストプラクティスを定義する。2つ目が、Creating Accountability。アカウンタビリティなんで、まあ説明責任とか管轄とかですよね。を持たせる。で、3つ目が、インセンティバイジングビヘイビア。インセンティブを与えるですかね。行動にインセンティブを持たせる。みたいな感じで3つのサブセクションがあるんで、1個ずつ見ていくと、1つ目、defining standards and best practices。スタンダードとベストプラクティスを定義するところでは、そこに現れてくるのは、ランゲージスタイルガイド。コードレビュープラクティス。テスティングリクワイアメンツ、プロダクトライフサイクルチェックリストみたいなもののことを、まあ、スタンダードとベストプラクティスと呼んでいます。で、チームのサイズ感について述べられていて、まあ、ディベロップメントスタンダーズとベストプラクティシーズっていうのは、まあ、インターナルカノニカルドキュメンテーションのシーズになってくるものであると。まあ、これをベースに、全体のドキュメントが形作られるんでしょうね。で、小さなチームでは比較的簡単だけど、ディベロッパープロダクティビティチームとか、テクニカルライティングチームがいるぐらい大きなチームだったとしたら、まあ、エンジニアのスターティングポイント、まあ、読むときのスターティングポイントのことかな。スターティングポイントとなる、コモンワークフローやベストプラクティスシーズをそういうチームが組み立ててくれるんじゃないでしょうか。 と言っています。で、こういうコンテンツはめちゃくちゃ重要で、シビアスですね。めちゃくちゃ重要で、もっと手間がかけられるべきですと。そして変更はインクリメンタルに行われるので、維持管理、あ、これ、なんか学びですね。アップキープっていう動詞があって、維持管理していくこと。を指していて、いつも僕は会話でメンテインとか言ってたんだけど、アップキープ、なるほどって感じはしますね。更新に対して維持する管理を行っていくのも、難しくないようにしていくべきです。で、この投資、この最初の投資、スタンダードとベストプラクティスから作り出すドキュメントですね。この投資自体は、あなたの組織の成長に合わせて還元され続けるでしょう。これは、まあ、いつかのセクションで言ってたディビデンツですね。こう、配当が払われるという比喩につながっていきますね。で、もう一言添えられていて、白紙のページから始められるより威圧的なものなんてほとんどない。新しいエンジニアがすぐ貢献できるようシンプルなテンプレートを作っておきましょうと言ってます。まあ、それなって感じですね。で、二つ目の、シェイピングザカルチャーの二つ目の要素が、クリエイティングアカウンタビリティ。アカウンタビリティを持たせるですね。アカウンタビリティ、こういうとき訳すると、だいたい説明責任みたいなのとか、まあ、管理管轄対象を持ってることみたいなのを指すんですけど、英語のアカウントって言葉はすごいむずいんですよね。職種においてこうなんだろう、お仕事としてアカウントマネージャーみたいな職種があるんですけど、それだったとすると顧客のアカウントの管理くらいに僕は思ってたんですけど、もう少しなんだろう、彼らなんかその名前を持ってる人たちの感覚ではもっとふわっとしてて、そのお客さんに対する責任みたいな部分がすごいアカウントって言葉に含まれているような使い方をよくしているイメージがあり、ちょっとふわっとしています。まあオーナーシップみたいな、そういうのが近いのかなって言ってたら、中にこうオーナーシップが出てきてるんですけど、中読んでいくと、オーナーシップがドキュメントをしっかりメンテナンスして、アカウンタビリティを明確にするのがめっちゃ重要になってきます。で、オーナーシップというのは、チームや個々の書き手にディセントラライゼーションですね。ディセントラライズドダウンなんで、まあ分散とか、まあ個別の人に、責任をこう移譲する状態ですね。中央化しない、中央集権化しないということですね。ドキュメントをオンしているっていうのは、まあどう定義できるだろうかみたいな議論があって、毎月こうレビューイングをしてスタンピングは多分こうハンコを押すという意味でのスタンピングかな、承認することとか、直近30日で100点満点中最低60点のスコアを維持することや、48時間以内にフィードバックに対して行動を起こすことみたいなのが、ドキュメントをオンしている定義なのかもしれませんねって結構脅かすように言っていて、まあこれらすべてはこうミッションクリティカルなドキュメンテーションでは普通にあり得るパラメータ、評価パラメータですと言っていて、別にここまで議論してきている本当のなんだインターナルドキュメンテーションに入れろということは言っていません。で、進めるとエンジニアリングチームにとってドキュメントの特定のエリアをオンすることは自然なことなんですが、まあ、特定のエリアをオンする。まあ、どっかなんか難しいとことか、これはこの人しかわかんないよね、みたいなエリアは、まあ、大体起こり得るものだけど、それに対して、まあ、この文章が言ってるのは、すべてのページで個別のオーナーを持たせましょう。すべてです。エビリページです。で、これがアカウンタビリティというものをもたらして、フィードバックが、フェーリングスルーダクラックス、こう、ひび割れの間に落ちていく。まあ、人と人の間でこぼれるってことでしょうね。フィードバックがこぼれるのを防いでくれますと。ツールが、ページオーナーの設定に対応していないのであれば、それぞれのページのトップやボトムとかに書いておきましょうと。で、こういうのは、オフボーディングプロセス。あれですね。働いてる人が辞めるときの、まあ、なんだろう。退職手続きとか退職引き継ぎのことですね。オフボーディングプロセスの中でリアサイン、再度他の人にアサインされるべきであると。そうですね。オーナーシップがついてたら辞める人のが何握ってるか分かりやすいんで、それをそのまま誰かに移す作業は 明示化されますね。そして、重要なドキュメントの、一部分がアウトオブデートになって元のオーナーが去ってしまったら回復されないということがよくありますので、正しくオーナーシップを確立するためにドキュメントをオンすることが何、どういうことであるかっていうのを明確にして、人に伝えておくことが重要です。オーナーが、リソースを確保してメンテナンスをし続けるために。なるほど。いや、めちゃくちゃわかりますね。ただ、めちゃくちゃ難しいですね。こう、大体退職していく人って、こう、会社を辞めていくことにすでに心が傾いているので、人にオーナーシップをこう、移譲してくれるアクションみたいなのって、すごいボランティアベースというか、その本人の責任感だったり、まあ気持ちで、なんか行われている印象が強いんですよね。なので、そこにオーナーシップがあるからといって、やるかっていうと、まあまあ、なんか誰かにポイって投げて終わっちゃうようなのも、うん、まあ少なからず起こり得るなと読んでて思いました。おそらくこういう時にまあ必要なのって、マネージャーが次の人へのアサインをもう、なんだろう、退職する人が退職しますってマネージャーに一言言い出したところから、アサインへのアクションをマネージャーが始めないといけない感じがしますね。で、それぞれ、こう、アサインされる側の人が、もうその時点からオーナーシップを発揮して、辞めていく人から情報を吸い出すみたいな形にしないといけなさそうな感じがします。ただ今、こう、僕が今働いてるアメリカの会社だと、まあ、往々にして僕もそうなんですけど、アットウィルエンプロイメントっていう契約で働いてるので、いつでも辞めさせられる。もう、今日これで、あなたは退職ですって言われることも、あるし、今日で、もう明日から来ませんとか、今日午後からもう会社を辞めますみたいな言い方も、まあ契約上は可能な状態なので、まあそもそも契約、まあ仕組みとして、辞めるまでの期間の担保っていうのがないので、まあ仕組みに落としにくいなっていう感じはしますね。で、多分、まあ、ジャストアイデアというか、今思いつく範囲なんですけど、サブオーナーシップみたいなのが必要で、オーナーシップを一人が抱えてしまうっていうのが結局なんか問題の根源なので、ディーセントラライズドっていうからには、まあディーセントラライズドで個人とか、まあ誰か一人一人にオーナーシップを渡すのはまあ大事なんだけど、それと同時に一人だけに与えなくて、まあ SPOF みたいな形にしないような形を見つけ出すことが大事なんじゃないかなと最近、まあ似たようなことが会社で起こっているので思うところです。そんで、シェイピング・ザ・カルチャーの一番最後ですね、3つ目の要素が、インセンティバイジング・ビヘイビアー、まあ、インセンティブを与える。行動にインセンティブをもたらす。ということなんだけど、ここがめっちゃなんか他のより長くて、最後に丸々1ページを超えて、見開き1ページ分ぐらいの、文があって、まあ、マジかよって思ってたんですけど、読んでいくと共感が強すぎて、こう、なんか職場のことがありありと頭に思い浮かびながら読めたので、おすすめしたい。セクションです。サブセクションですね。サブセクションです。で、入りは、パッションとリワード、情熱と報酬、この二つが人を行動させると証明されています。という、結構強い入りで、まあそうですよね。人が行動する原理は、まあ、パッションかリワードにかかっていると。現実的には、ほんの少しのエンジニアたちが真にドキュメンテーションの大事さに気づいていて、まあドキュメンテーションを信じていて、メトリクスをエヴァンジェライズし続けてくれて、もっと開発しないといけないことのある、こう、もっとやらないといけないことの中、やらないといけないことがあるスプリントの中で、ドキュメンテーションワークにも、取り組み続けてくれていますと。まあ、情熱で貢献してくれる人たちが存在するという話ですね。ただ、ドキュメンテーションは開発プロセスの中に組み込まれて、プランニングの場面でドキュメンテーションのための時間をバジェッティング、こう、まあ、予算を与えるリソースを割くですね。バジェッティングして、エンジニアたちがドキュメンテーションの要求を満たす方法を、まあ、学ぶのが、まあ、理想ですと。まあ、そりゃそうだ。 まあ、やんないといけないことになってないから、なんか情熱だけでカバーされてしまってるんですよね。で、ここで書いてる文が面白くて、時間が経ったら、時間が十分に経ったら、どのようにエンジニアが選ばれ評価されるかが、その仕事がちゃんと終わっている状態というのに一致してきますっていう、こう、なんか英語の、めっちゃ英語っぽい、まあ英語なんですけど、英語っぽい比喩で書かれてて、つまり何が言いたいかって考えると、しっかりアサインして評価される。状態になっていればちゃんとドキュメンテーションが行われる仕組みにまあ乗っかってちゃんとそれがでドキュメンテーションの仕事はエンジニアの仕事として評価をなされていればあの当たり前になってくれるんやって言いたいんでしょうね。でそこから、この文が導き出しているのは、ジョブデスクリプションやラダーははしごですね。このジョブデスクリプションに対してジョブの階級をラダーって英語圏で言います。ラダーがドキュメンテーションについてソフトウェアディベロッパージョブのエクスペクテーション期待されることの一つとして明記されなければなりませんと。含まれていないんだったとしたらエンジニアはそれより他の仕事に対して優先することに対優先するに決まっていますと。まあそりゃそうだよね。でライツウェルテスティッドそうか。ジョブディスクリプションの中で、Writes well tested and provide documented code。なので、ドキュメント、しっかりとドキュメントされた、しっかりとテストされ、適正なドキュメントが書かれたコードを書くのが、ラダーだったり、ロールエクスペクテーションに含まれている。べきであって、これが、うまく解釈されるとドキュメンテーションの原則を強制、まあ、ドキュメンテーションすることを強制してくれますと。で、開発サイクルの各フェーズでプロパリードキュメンティッドを定義する方が良いでしょう。設計から、ユーザー向けのドキュメンテーションまで、ガイドとテンプレートをそれぞれ添えてください。そうですね。まあ、全体でふわっとドキュメントっていうのはもちろん大事なんだけど、それに加えて、まあ、何がドキュメントなのかっていうのを、まあ、組織で決まってるといいっていうのは、まあ、ごもっともですね。で、ドキュメンテーションというのは、ジョブラダーに入れるだけでは一夜にして何かが変わるわけではありません。はい、ここまで入れろって言ってたけど、まあ、入れただけではあかんでと言っていて、パフォーマンスレビュータイム、これは、個人の評価のことですよね。パフォーマンスレビュー。まあ、半期とか1年アニュアルでやる、エンジニア個々の個人評価の時に、マネージャーが、マジで要求として上げるようにしましょうと。で、インタビューフェーズでは、ドキュメンテーションがあなたの会社のソフトウェア開発で不可欠な要素とし、エンジニアたちに適切にドキュメントする方法を教えるための適切なリソースを与えて、開発のライフサイクルやパフォーマンスレビューで、良いドキュメンティッドビヘイビアを、まあ、強化してくれるようにしましょうと。まあそうですね。最初から入れとけって話ですよね。しっかり入れておいて、で、ちゃんとレビューでも評価されると。このインタビューフェーズは多分採用時の面接とかの、まあ採用時のことを指しているのかな。パフォーマンスレビューのインタビューフェーズのように読めたけど、その時点でやってしまってもしか、やってももうその、当該のパフォーマンスレビューでは有効じゃないですよね。そして、すべてのレベルの、ディベロッ、ああ、なるほど。ここでは、他の手段を、まあ、それは大変かもしれないから、すべてのライフサイクルでのいいドキュメントみたいなのを全部出すのは大変だねという後の手段として、すべてのレベルのディベロッパーにしっかりと喚起する代わりに、シニアエンジニアたちに、集中させる、それを集中させるという手段もあります。特にいっぱいコードを書きまくることがソフトウェア開発者の成功のすべてだと思っているであろう、ジュニアエンジニアたちにとっては、と言っていて、ああ、なるほど、シニアの方から掘っていくんですね。理解してくれるはずの。で、そのジュニアエンジニアたちっていうのは、行動可能なフィードバック、プロジェクト、行動可能なフィードバックやプロジェクトのコンテクストと一緒に、プルリクエストに返事をしてくれるシニアエンジニアたちの言うことを一番よく聞きます。 ドキュメンテーションが大事というだけのエンジニアリングマネージャーよりって書いてて、皮肉な話ですね。まあそうだと思います。コード書いてる人、いいコードを書いていいフィードバックを受けられる人が一番です。で、英語っぽい。二つのルールを循環させるのです。例えば、コードがしっかりドキュメント化されていて、更新されているものがコンプリートであって、ドキュメントがコンプリートした状態であって、しかもコードが機能していないといけない。というのが、エンジニアたちのマインドセットを形作るのを助けます。なるほど。まあ、そうですよね。シニアエンジニアが全部やってみせていれば、それが正として組織に広まるってことですよね。で、まあ、これ抽象的な言い方だけど、まあ、いいコードの定義にドキュメンテーション自体を巻き込んだ方がドキュメンテーションを普及しやすいと言いたいんだろうって僕は最初読んだ時のメモに書いてあるな。まあ、そうですね。で、ここから続いて3要素。3つ箇条書きがあって、箇条書きじゃない、並列に書かれてて、コード自身がドキュメント、コード自身が物語るべき、ドキュメントであるべきが一つ。二つ目、誰もドキュメンテーションなんて読んでくれないが二つ目。三つ目が、すべてがどんどん変わっていくのに、いちいちそういうだるいドキュメンテーションをする必要ってあります？っていう、イラッとするけど、これらがよくあるドキュメンテーションをスキップすることの、正当化になる文言ですと言っていて。いや、マジね。いや、よく聞きますよね。開発者たちを教育し、ドキュメンテーションストラテジーの根本原理を説明する、適切な理由を持って、マネージャーやシニアエンジニアを強化しておきましょうと。こういう、なんだろう。無理な正当化、無理っていうか、まあ、よくある正当化を叩き落とすのに。ドキュメンテーションはページにあるただのインストラクションではありません。インクルーシブな組織を作り、エンジニアたちのオンボードを高速にしてくれますって言って。いや、マジなぁ。ドキュメンテーションを書かないことを正当化するこれらの理由っていうのが結構僕には響く部分があって。いや、僕も思うこともあったし、その逆で、ちょうど昨日なんですよね。ちょうど昨日、フロントエンドのコンポーネントのユニットテストをいちいち書いていくのが辛いって言い出したエンジニアがいて、共感をこう他の一人ぐらいから得ていたのにギョッとしたっていうのがあって、ユニットテストをいちいち書いたところで、来週まだこのユニットテストが変更される、まあ機能がどんどんインクリメンタルに作られていくから、今テスト書くんじゃなくて全部機能を作り終えた後にテストを書いた方がいいっていう、まあまあ聞いてればごもっとも感はあるんですけど、まあ途中で人が離脱したりとか、プロジェクトがおじゃんっていうか、まあプライオリティが下がって、まあいつ途切れるかわからない仕事に対して、まあテストをここでスキップするっていうのはなかなか僕は受け入れがたいなというのを昨日感じて、どう説得したらいいもんかというのを思っていたのと、とても、思っていたのをすごい歓喜される分でした。で、まあそれに対してこうイラッとするというか、まあ人をちゃんと導かないといけないなと思って悩んでいた、まあその横でですね、自分自身はこう大量にドキュメンテーションこれをやりますみたいなのをいっぱいタスクとして積み上げていたものの、全然進んでなくてですね、こうその横でコードを書くのが楽しくて、便利ツールを開発してそれを周りに共有して楽しくなってる部分もあってですね、まあエリアは違えど、なんだろう、振る舞いとしてはどっちもなんかシニアになりきれてない人間たちの動きだなぁと思ってしまって、身につまされるものがありますね。とても響く分でした。で、ここでインセンティバイジングビヘイビアが終わって、まあ一通り言いたいことは言われてきたみたいで、最後まとめに入って、まとめのタイトルがいいですね。Taking the plunge。plunge は P-L-U-N-G-E で、plunge。まあ飛び込むとか、なんか切り込むみたいな感じのやつで、Taking the plunge なんで、まあ思い切ってやっていきましょう的な言い方ですかね。で、その中で最後述べているのは、リソースを顧客の見えないところに投資するのは難しいことでしょうと。しかし、多くのインターナルドキュメンテーションによる利益は、間接的に顧客の利益につながります。 ドキュメンテーションが、エンジニアをもっとプロダクティブでクイックリーにし、プロダクティブでクイックリーにしてくれて、プロダクティビティが素晴らしいジョブサティスファクションに導いてくれます。インターナルドキュメンテーションへの投資は、より安定し、すべての人に良い体験をもたらす革新的な開発というディビデンツを何度も払ってくれるのです。また、こう、最初の言葉を最後に持ってくるあたりが、なんかいい感じにまとまった分ですね。いや、そう、インターナルドキュメンテーションをちゃんと気にして、サービスのように、コードのように扱っていかないといけないと思わされるとてもいい章でした。特にまあこう最後のあたり、まあここまで、今までこうドキュメンテーションっていう本を読んできている中では一番高まってしまいましたね。で、まあこうやってストライプ自身がストライプの雑誌に、ストライプの人がストライプの雑誌にこういうことを書くっていうのは強くこういうメッセージを含ませてきているのだなと思って、他の雑誌もね、読みたいなというふうに思ってきましたが、まだこのドキュメンテーションはやっと半分が過ぎたところです。